君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
人類の幸福な未来のため、日夜実験に忙しい義科大の先生にそんなこと聞けないってことを、私が代わって聞きましょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城義科大。今日と来週は恒例夏休み特別企画、皆さんから寄せられました数多の質問をピックアップ。今回は義科大電気電子情報工学系上原秀幸先生に3つの質問を尋ねます。上原先生はご専門はどういうことをしていらっしゃる先生ですか？
専門は通信工学で、主に無線通信と、そのネットワークについて研究しています。
ホットなところではどんなことがあったりするんですか？
今携帯電話等ですと、どんどん通信速度が速くなって、高速通信というのが実現されていってますね。それ以外に全く逆の方向で、遅くてもいいのでもっと使いやすい通信ですとか、あとは人同士ではなくて、物同士が通信するようなネットワークができるようになってきておりますね。
物同士が通信する。
はい、そうです。車同士が通信したりとか、あと本学でも、センサーを作っておりますけれども、そのセンサー同士に通信の機能を埋め込みまして、センサー同士がもう通信を始めて、
勝手に、
勝手に、そうですね、勝手になるようにしてるんですけども、それ上各種情報を集めるですね。それを逆にこうフィードバックして、より生活が豊かになるような、制御してあげようですね。そういったことができるようになってきてます。
今月通信費高いなと思ったら、車が勝手に電話してたとか
そんなことになったら大変ですよね。
月額定額契約しておいた方がいいですね。
そうですね、
はい、そういう未来を生きている上原先生なんですけれども、今日先生にですね、3問ぐらいお答えいただければと思いますので、中には先生の研究と全然関係ない問題もあるかもしれませんが、頼りにしてますのでよろしくお願いします。
頑張ります。
まずはですね、ペンネーム中っちさんからの質問なんですが、 LED と電球って違うんですか？
はい、
最近 LED ってね、
そうですね、
よく聞きますけど、
はい、光る仕組みが違いまして、電球は皆さんも見たことがあると思うんですけども、フィラメントっていうのところが、光ってるんですね。
エジソンの研究みたいです
ね。そうですね、エジソンが京都の竹を使ってっていう、皆さんご存知だと思うんですけども、そのフィラメントがに、電流を流して、そこが熱を持って光ってるんですね。ですので、ほとんど熱でエネルギーが逃げてしまっているので、
もう竹じゃないですよね。
もう竹じゃないですね。タングステンっていう、金属を使ってるんですね。
それ電気流すと光るんです
か？光るんですね。そこが抵抗で熱を持って、それが燃えて光ってるような状況ですね。
燃えてるんですか、あれ？
燃えてるとちょっと違うかもしれないですけども、熱持って、そうですね、熱くなってるんですね。ですので白熱球とかも熱いですよね。
やけどしそうですよね。
ぐらい熱いですよね。
だからあれ、いつか切れちゃう。
そうですね、寿命、タングステンが切れてしまうわけですね。そうすると電気が通らなくなって光らなくなる。
LED はフィラメントは使ってない。
使ってないですね。LED は発光ダイオードと言われるんですけども、要は光る半導体、特殊なと言いますか、2種類の、プラスの性質を持つ半導体とマイナスの性質を持つ半導体、組み合わせますと、そこに電圧をかけまして、電子とあとホールっていうプラスの性質を持ったものがちょうど真ん中で出会うんですね。再結合っていうんですけども、その時に、エネルギーとして光を出すんですね。ですので先ほど電球と違って、一旦熱になって光るのとは違って、直接電気が光エネルギーに変換されているということで、効率がいいと言うんですね。
ああ、
熱エネルギーの分、はい、無駄なことに電気使ってるわけですね。白熱
そういうことですね、はい、
LED はそういうことしてないから、
はい、
直接
光のエネルギーに変わっているってことですね。あ、
それでエコだっていうんですね。
そうですね、
あと電球も寿命が全然長いっていう差があるって聞きますけどもね、
はいはいはい、そうですね、LED ですと何時間と言われてますよね、
うん、フィラメントがないなら永久に光ってそうですけれどもね。
そうですね、原理的には半導体の部分はそうなんですけども、うん、LED 電球を作った時の、まあ、周りの部分ですね、まあ、覆っている樹脂の部分ですとか、
あ、プラスチックの部分、
はい、とかですね、そちらの方の寿命の方が先に来てしまう。
僕らがよくいろいろこうね、この機械とかでもこれ LED じゃないですか、今録音してる機械ね、はい、これ赤く光ったり緑に光ったりしますけれども、はい、これはこのカバーの色じゃないんですか。
そういう場合もあるのかもしれないんですけども、うん、もともと違う青 と、グリーン と、うん、赤ですか、はい、光の三原色の RGB、まあ、それぞれ半導体の、まあ、組み合わせで異なる色が出てくるようになりますね。あ、
その使う半導体によって
変わってくる、
光が変わるんですか。
はい、出てくる光の波長が変わっている。
あ、カバーに色が塗ってあるので色が変わる
というわけではないですね、はい、
それで青い LED をどうするのかというのは大騒ぎになる、はい、
そうですね、青が出たことによって光の三原色すべてが揃ったんですね、うん、
とカラーモニターが作れる、
そういうことですね、はい、
ということですごい発明だったわけですね、はい、あと値段も全然違いますけど。
違いますね、ずいぶん違いますね、白熱球だと100円ぐらいですかね、なかなか
LED だとちょっと1000円、
いや、もっとじゃないですか、3000円ぐらいするんじゃないですかね。
LED と電球は光る仕組みが違う。
そうですね、
ですね、はい、続いてはですね、ペンネームお嬢から来てますけれども、電磁波が体に悪いというのは本当ですかという、ちょっとシビアな問題が来てるんですけれども、うん、
ま
あ、
電磁波目に見えないだけに特に心配だと思うんですけども、うん、はい、おそらくまあ目に見えたとすると、うん、この自分の周りの空間は電磁波だらけだと思います。電磁波だらけですね、あらゆるものから電磁波が出てますね。携帯電話とかはもちろんですけども、うん、電子機器からは、すべての電子機器からは何らかの電磁波が出ているんですね。
そうなんですか、
はい、
すごい中で僕らは生きてるんですね。
そうですね、ただそういった電磁波っていうのは、まあ、体に影響がない程度に、まあ、ある決まりの中で作られておりますので、うん、はい、普通に使ってる分にはそれほど気になさる必要はないんじゃないかなと思います、うん、
普通に使ってないとちょっと心配
です。そうですね、高いエネルギーで、まあ要は違法に高出力を出して使ったりすると、うん、もしかしたら危ないかもしれないですね。
あ、じゃあ FM 豊橋なんていうのはちっちゃい放送局で電波もあんまり飛ばしてませんけれども、はい、すんごい電波飛ばしてる放送局の近くに住むのはちょっと心配ってことですか。
そういう可能性もあるということですね。人間自身が、うん、アンテナになる可能性もありますので、はい、電波飛んでくるとそれに対してこう微弱な電流が流れる可能性もあります、
うん、人間が電波を受信しちゃうわけですか。
そうですね、人体通信っていうのもありますので。
人体通信
はい、人間自身をこう、まあ、通信路に見立てて、うん、要は電気を流すことによって、うん、情報を通すっていうんですかね。
じゃあよくスーパーのフードコートとかでラーメン頼むとなんかポケベルみたいなの渡されてね、はい、これが鳴ったら取りに来てくださいねっていうシステムありますけれども、はい、ありますね、はい、あれあんなのいらなくて、はい、体にピクンときたら取りに来てねっていう
できたら面白いですね。
人体通信ってそういうことですか。
それは通ってくるなら空間ですので、うん、直接は違うんですけれども、できたら面白いですね。
なるほど、体がアンテナになったりもするなんていう、はい、そんな話も聞きましたけれども、と電波の出力は小さい方が、
小さい方が安心ですね。で、一般に電波と、まあ、電磁波の強さっていうのが距離によって変わってきますので、はい、離れれば離れるほどその力は弱まっていきます、うん、距離が2倍になると強さ4分の1になりますので、 もし心配な方は、できるだけ離れた方がいいですね。
電磁波っていうのは、ラジオの電波の話もしましたけれども、自然の中にもいっぱいあるんですよね。
そうですね、電磁波っていうのは非常に広い定義ですので、光、いわゆる太陽の光も電磁波ですし、今話題 のいわゆる放射線ですね、とかレントゲンとか X 線ですとか、あれも全部電磁波です。
あ、みんな電磁波。
みんな電磁波ですね。
光ってないですけれども、
はい、
電磁波なんですね。
電磁波ですね。
放射線なんかは思いっきり体に悪いですよね。
悪いですね。周波数が高くなると、その電磁波の持ったエネルギーも上がってきますので。
放射線っていうのは、僕らがラジオやテレビで使っている電波よりも周波数が高いんです。
ずっと高いですね。今ラジオを使って 84.3 メガヘルツですね。
ありがとうございます、
はいはい、これ桁がですね、6桁ぐらいもっとですかね、違ってきますね。
すごい、チューニングの表が長いラジオが必要ですね。
あ、そうですね
あ、そんなに周波数が高い、
はいはい、メガの上がギガ、ギガの上がテラですから、その上になりますので、はい、6桁以上違ってきます。
太陽光線でも、紫外線とかはお肌に悪いって言いますよね。
そうですね、ちょうど紫外線を境目にして体への影響といいますか、いわば電離させる、性質を持っているか持っていないかというところがちょっと分け目になりますね。
電離させる、
はい、物質というのは原子とか電子でできてますよね、はい、その電子と原子をこう分離させるようになるんですね。
電波が
紫外線よりも高い周波数になってくると、その電離をさせるような性質を持ってくるようになるんですね。
じゃあ紫外線の悪い方もから放射線も、僕らの体 その電子を離す悪さ、
そうですね、奪ってしまうような働きをする力があるということですね。
とやっぱり僕らの体はうまくいかなくなってしまう。
そうですね、何らかの影響が、細胞に傷がつくとか、言いますけど、そういったことが起きてくるということですね。
じゃあ電波の強さというよりも周波数、
強さもちろん大事ですね、はい、強ければ強いほど、エネルギーが強いほど影響大きいですし、
逆に言うと放射線でも出力が弱ければ、そんなに心配することないっていう、
いや心配はした方がいいと思いますけど
でもよく自然界で受ける放射線の何分の1だから大丈夫とか聞くじゃないですか、それは周波数じゃなくて出力ですよね。
そうですね、同じ周波数で見てれば出力は小さい方がいいですね。
電波はじゃあ出力と周波数。
そうですね、はい、
で出力は離れれば
離れるほど小さくなる、
離れるほど、
はい、
全然違ってくる。
違ってきますね。
周波数を僕らが変えるわけにはいかないです
よ
ね。
そうですよね、はい、
じゃあ電磁波が体に悪いというのは、悪い電磁波もあるっていうことでしょうかね。
ということですね、はいはい、
よく言う携帯電話の電波が体に悪さをするんじゃないかとか、そういうのっていうのは、は
い、そういうふうにも言われてますけれども、直接的な、因果関係といいますか、そういうところまではまだ検討段階で明らかにはなってないと思います。
ということですよね。わからないんだそうです。はい、そして3つ目の質問はですね、ペンネーム若本21から来ていた質問ですけれども、真空管って何ですか。
真空管ですね、最近見かけないですよね。あとオーディオが好きな方とかは詳しいんではないかなと思うんですけれども、真空管と、あとですね、一番真空管に身近に感じるのはおそらく蛍光灯。
蛍光灯と真空管はお友達なんですか。
そうですね、親戚のようなものですね。
真空管っていうのはその名の通り真空の、
はい、ガラス管の中真空になってまして、その中に、先ほどもあった、電球にあるようなフィラメントが入ってるんですね、はい、でもう片方に、金属板のような電極が入ってまして、その中は電子が飛んでいるんですね。
それが真空管。
真空管ですね、でその電子の流れを調節することによって増幅したり、つまりアンプになったりですね、あとスイッチの効果をしたりということで、回路の一つの素子として働いているのが真空管ですね。
トランジスタみたいな。
そうです、あの今がまさにそれで真空管が半導体のトランジスタに置き換わったということですね。
あ、トランジスタの方が便利だから。
そうですね、小さくて、まあ壊れにくいっていうんですかね。
硬いですもんね。
で、まあ、消費電力も少なくてっていうことで、うん、今はもうほとんどだと思いますけれども、
真空管あれガラス製ですから割れちゃいますもんね。
そうですね、あとはまあ高い電圧が必要だっていうのもありますね。
あ、エコじゃないですね。
まあそうですね。あ、なんかまあそういう高い電圧が必要なところではまだ使われてるんだと思うんですけれども、あとはまあごく一部の、まあ愛好家の方とかですね、使われてるんだと思うんですが、最近まあ見ないですよね。
蛍光灯もあれ缶の中は真空なんですか。
そうですね、真空であったり、まあ気ガスっていう、まあ、ちょっとガスは入ってるんですけども、
いずれにしても空気は追い出して。
そうですね、うん、はい、
空気じゃないもの、もしくは何にも入れてない。
そうですね、
はい、っていうも缶なんですね、はいはい。そういう意味で蛍光灯と真空管は親戚。
はい、親戚ですね、まあ、光らせる方に、真空管を光らせる用途で使ったのがまあ蛍光灯だと。
あ、そうですね、蛍光灯は光りますもんね、はいはい、真空管は光はしない
、はい、光らせることが目的ではないですね、はい、
中に電子を飛ばして、はい、それを操作する。
そういうことですね、あの外からまた新たに電圧をかけて、うん、まあ、制御、電子の流れを制御してあげるんですね、うんうん、ですので、あのまあ、今もまあこれもなくなってきてしまいました、ブラウン管ですね、はい、まあ、あれも真空管の親戚になりますね。あ、
なるほど。ちょっと前の昭和の時代は、はい、そういう真空管の親戚がいろいろ電化製品に使われてた時代があったわけですね。
そうですね、
それがトランジスタが登場して、はい、もうあんまり使われなくなったっていう、うん、
そうですね、はい、
半導体のご先祖みたいな。
まあそうですね、ご先祖というんですかね。そうですかね。
じゃあすごい広い面積ですごいでかくすれば真空管で LSI を作ることもできなくはない。
あの初期のコンピューターはあの真空管で作られてました。
そうなんですか、はい、へえ、真空管のコンピューターなんていうのがあったんですか。
そうです、もう巨大ですけれどもね。
そうなりますよね、はい、巨大なくせにあんまり性能は
今となってはそうですよね、
良くない、はい、一生懸命計算するようなコンピューター、はい、それ先生の子供の頃ですか。
いやいや、もうちょっと古いですよ。
あ、そうです、失礼しました、はい、だいぶ昔は。
そうですね、そう
です
、はい、
まあ、でも真空管の頃からコンピューターがあったっていう方がちょっと驚きです、ね、
そうですね、
はい、ということで真空管は半導体のご先祖みたいなそういう存在で使われていたものなんだそうです。今でも買おうと思えば手に入る
はずですね、はいはい、私はちょっとどこで買えばいいかわからないですけれども、うん、はい、
あのとりあえずネットとかで探してみたら見つかるかもしれません。
ネットには確実に見つかると思います、
はい、また買ってみてコレクションにしてみてはどうでしょうかね、はい、ということで、今週はですね、夏休み特別企画ということで皆さんの質問に技科大の先生に答えてもらうという、第1回目は電気電子情報工学系の上原先生に、いろいろ教えてもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、巷で話題になっております技科大のオープンキャンパスはいよいよ1週間後8月25日です。技科大のオープンキャンパスっていうと他の大学のオープンキャンパスとちょっと違いますからね。普通大学のオープンキャンパスといえば受験生が参加して大学選びの参考にしようといったところですが、まあ、もちろん今回のオープンキャンパスも受験生のためのブースもありますしね、充実してますよ。だって技科大の先生とかスタッフの人たちはみんな技科大に入ればいいのにって心の底から思ってる人たちですからね。でも技科大のオープンキャンパスといえばですね、文字通りオープンのキャンパスなんです。キャンパス大公開なんです。レディース&ジェントルマン、おとっつぁんにおかっつぁん、ちびっ子たちにまでとにかくみんなに来てほしい。地域の人たちに技科大を見てほしいし知ってほしいっていうイベントなんです。緑色や紫色の液体が入ったフラスコとか半導体チップがバッコンバッコン作れる自慢の LSI 工場とか、研究室によっては実験のデモンストレーションもやってるんです。普段取材で技科大に行くと 先生たちが、お、これオープンキャンパスに出すといいよねとか、これオープンキャンパスで見せたんですよとか、すごいあの自身の研究とオープンキャンパスを密接につなげてる先生は多いですね。今回目玉的に話題になってますのは、義科大と浜松東三河フェニックスのコラボ企画です。プロアスリートの技術を明かせっていうタイトルがついてるんですが、ご存知バスケットボールチームフェニックスの大口選手に来てもらって、モーションキャプチャーのテクノロジーを見せてくれるんですね。実際に大口選手の体にいろいろマーカーをつけてコンピューターで解析してるんです。これはあの大口選手にとってもすごい興味深い実験になってるんじゃないかと思うんですけどね。こちらはアニメのだめカンタービレのモーションキャプチャーも手掛けました義科大栗山教授が担当しております。そういう義科大のいろんな研究を豊橋は天白の畑のど真ん中のあの義科大の校舎の中でゆっくり楽しめるんです。チケットなど一切不要、朝10時から夕方4時までどなたにもご覧いただきたい義科大オープンキャンパスがいよいよ来週の土曜日25日1日行われます。お車での来場も OK です。ぜひ見に行ってください。詳しくは義科大のホームページご覧ください。義科大のホームページは面白いですよ。義科大ホームページに行けばこのコーナーの昔の放送も全部聞けますしね。義科大とググればトップに出てきます。ぜひサーチしてみてください。しろ義科大夏休み特別企画、あなたの疑問にお答えしますの残すところあと1回。次回いよいよ怖いもの知らずの質問が義科大博士に飛びかかります。スーパーコンピューター K はスピードを争う以外にちゃんと仕事はしてるのか、扇風機をつけたまま寝ると本当に死ぬのか。次週8月25日の回答者は義科大情報知能工学系後藤仁先生です。先生から納得いく答えは出るのか、どうぞ楽しみに。